聖書を朗読いたします。旧約聖書エステル記第5章1節から6節。旧約聖書の768ページ、エステル記第5章1節から6節。それから3日目のことである。エステルは王妃の衣装をつけ、王宮の内庭に入り、王宮に向かって立った。王は王宮の中で王宮の入り口に向かって王座に座っていた。王は庭に立っている王妃エステルを見て、満悦の面持ちで手にした金の尺を差し伸べた。エステルは近づいてその尺の先に触れた。王は言った。王妃エステル、どうしたのか。願いとあれば国の半分なりとも与えよう。エステルは答えた。もし王のお心にかないますなら、今日私は酒宴の準備をいたしますから、ハマンと一緒においでください。お出ましください。王は、早速ハマンを来させなさい。エステルの望み通りにしようと言い、王とハマンはエステルが準備した酒宴に赴いた。王はブドウ酒を飲みながらエステルに言った。何か望みがあるなら叶えてあげる。願いとあれば国の半分なりとも与えよう。続いて新約聖書マルコによる福音書第6章14節から29節。新約聖書の71ページ。マルコによる福音書第6章14節から29節。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。洗礼師ヨハネが死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも、彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ、牢につないでいた。ヨハネが、自分の兄弟の妻と結婚することは律法で許されていないとヘロデに言ったからである。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に倒幕しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの有力者などを招いて宴会を催すと、ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に、欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言い、さらにお前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったのである。少女が座を外して母親に、何を願いましょうかというと、母親は洗礼師ヨハネの首をと言った。早速少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐ洗礼師ヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前、少女の願いを退けたくなかった。そこで王は衛兵を使わし、ヨハネの首を持ってくるようにと命じた。衛兵は出て行き、牢の中でヨハネの首をはね、棒に乗せて持ってきて少女に渡し、少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、やってきて遺体を引き取り墓に納めた。私たちの教会では毎週この礼拝説教の説教台を掲げております。この説教台というものは必ず掲げなければならないかといえば、決してそうではありません。聖書箇所だけ示して説教台を掲げない教会もあります。私は神学校の時に学んだことで言えば、説教台というのは近隣の人々への呼びかけだということです。そんな中であえて目を引くような印象的な言葉を用いるといったこともあるというようなものです。実は今回この説教台で、大丈夫か、これでいいんですか、このような話をされた方がおられました。確かに洗礼師ヨハネの殺害 いう題名、特に殺害という言葉は文字面からするとショッキングなものであることは間違いありません。特に子ども園が隣接しているとなおのこと、もう少し柔らかい表現の方が良いんじゃないかな、こう思われても仕方ないかなと思います。そんなやり取りがあったので、実際この1週間ちょっと気にして見てたらですね、散歩途中にここの前通るときにですね、看板眺めて行かれるような方が何人もおられるんですね。で、たまたま偶然見かけた中でも、その青年衆羽根の殺害という看板を見てちょっと凝視しておられるような方も何人か見かける1週間でした。もしかするとそういった思いで見ておられる方はですね、キリスト教会は恐ろしいところだ、こんなようなことを思われる方もあったかもしれませんけれども、教会はこの聖書に忠実に仕えていくものです。私たちがいろんな思いを持って聞くときに、それを覆おうとしてしまう、オブラートに包もうとする言ったときにですね、本来語るべきこともですね、見失ってしまう、いわゆる罪、的が外れてしまうというような現状を生み出してしまういうこともあるかもしれません。そう考えると、できる限りやはり聖書に忠実に聞き仕えていく、それが教会に与えられている使命だと思います。実際に本日聞こうとしている聖書の箇所には、洗礼師ヨハネが殺害されたことを語り伝えています。しかもそれが人の思いによってなされたことでありながらも、神様の大きなご計画の中で行われたということを聞くのです。この洗礼師ヨハネの殺害にとどまらず、聖書は私たちの感覚では到底受け入れがたい出来事をいくつも語ります。クリスマスの出来事もそうです。イースターの出来事、ペンテコステの出来事、このキリスト教の三大祝日と言われる出来事、どれ一つとっても常識的には理解しがたい出来事だということは間違いありません。また今祈り会で聞き続けて旧約聖書の物語の中でも、もう目を覆いたくなるような悲惨で理不尽な出来事というようなことも少なくありませんけども、そういった出来事に目を背けて聞かないようにするのではありません。私たちはそこには私たち人間の現実が描かれているからです。神の前に深い罪を持っている現実を明らかにしているのです。悲惨で理不尽とも思えるような物語は私たちの現実、この地上の性そのものです。そこまで極端な現実はなくとも、心の内に消し去ることができない闇を抱えているような私たちであることを否定できません。洗礼師ヨハネの殺害の物語、これもまた私たちが隠しきることができないような罪の現実を持っていることを指し示す一つの物語だと言えると思います。さて、派遣された12人がおりました。彼らの働きによってイエスの名が知れ渡ったことを聖書は語ります。そしてヘロデ王の耳にまでイエス様のことが届くことになっていきます。そのような中、人々はイエス様とイエス様がなされた働きから、洗礼師ヨハネが生き返っただとか、エリアだとか、昔の預言者のようなものだ、このように言い始めます。いずれにしても人々はイエス様が神に仕え働く存在であることを前提にして、あれやこれやと話し始めているような状況がここにあります。それだけ広くイエス様のことが人々の間に知れ渡っていたということとともに、洗礼者ヨハネとヘロデに関わる残酷な物語が人々の間に知れ渡っていたということです。そしてここで確かなことは、ヘロデは直接イエス様とは出会っていないということです。あくまでその話、噂話というぐらいのものを耳にしているだけです。ただこの噂から聞こえてくるイエス様に興味を持ったヘロデが、御言葉に生きているということと奇跡を行う力があるという点から、イエス・キリストと洗礼師ヨハネを重ねて思っているわけです。噂という直接ではない関係であるということは不十分な関係だと言えるかもしれません。それでも 神というこの神の御言葉、そして奇跡、神の力ということを接点に、ヘロデは洗礼者ヨハネとイエス・キリストを結びつけて考えているのであります。ヘロデの思いは、洗礼者ヨハネもイエス様も共に神の力に満たされている存在だ、こういう理解であったと思います。またこの時点で洗礼者ヨハネの命を奪っているという現実がすでにあります。その洗礼者ヨハネの命を奪ったことへの在籍の念があったのかもしれません。もしかすると洗礼者ヨハネが来た、再び来たということで、神の正しさに満ちた叱責を受ける、そういったことがまた起こるんじゃないか、神の前にまた立たされて叱責されるんじゃないか、こういった恐れが伴っていたのがヘロデのこの恐れに満ちている。私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだという16節の言葉の背景である、言えるかもしれません。まあ、ヘロデはこの洗礼者ヨハネの殺害を確かに命じたのですけれども、それは本心から命じたのではなかったようです。むしろヘロデは洗礼者ヨハネを好意的に見ていました。そのことが表されているのは20節の言葉です。ヘロデの妻ヘロディアの見解として記されている20節は、ヘロデの内面にある複雑な思い、また立場を表しているような言葉だと思います。ここから読み取れるのは、ヘロデは洗礼者ヨハネのことを正しいけれども、自分は立場ある者として素直に彼の言い分に従うことはできない、こういった本音と建前のせめぎ合いにあるような姿であります。まあ、もっとも正しい指摘を受けたならば、それに聞き従うことが望ましいということは間違いありません。旧約聖書に登場するダビデ王の姿を思い起こすと、彼は宮廷の預言者ナタンからバトシェバに関わる件で叱責を受けたとき、罪を認め悔い改めました。それは、バトシェバという女性を、夫ある女性でしたけども、その夫であるウリアから奪い取るというようなことをしてしまった時の出来事です。このことはサムエル記への11章あたりに書かれている言葉ですけども、そのサムエル記への11章の15節にはダビデの命令としてこのような記述があります。ウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させる。このウリアっていうのは非常に有望な戦士だったんです。でも自分にとってバトシェバを手に入れたいがために彼の存在が邪魔だ、だから戦争の最前線に送り出して、そして一緒に撃った部隊も引き返してこい、彼一人残して戻ってこい、そして戦死させろ、とんでもない命令をするんです。王としての権利を私利私欲のために使っている、そんな命令です。また同時に、いわゆる色恋沙汰というものは人の目を曇らせたり誤った判断に導くという、普遍的とも言えるような人間の現実がここに含まれていると言えると思います。詩篇51編ではそんなダビデが悔い改めの思いを明らかにした罪の告白として語られます。先ほど私たちの礼拝の中でも毎週のように告白しています罪の告白、これはこの詩篇51編からの言葉であります。強権を持ってその出来事を闇に葬り去ることもできる中、ダビデは罪の告白をしました。これは神の前にへり下った一つの正しい応答の姿だったと言えると思います。現実には王という、支配的な立場に立つような人というのはなかなかこういった素直な応答というのは難しいことと思います。それは今の私たちの世界でも同じでしょう。政治的な権力を持っている人がなかなか素直な謝罪とかですね、いわゆる反省ということに導かれないというのは、やっぱり私たち人間の身を守りたい保身の姿っていうのがどうしてもあるんです。人は力を持つとですね、得てして耳を閉ざしてしまうような姿を持っている。 ということができるでしょう。でそれは、まあ、私たち自身においても同じです。正しいことを指摘されたとしても、それを聞く立場や相手との関係によって耳を閉ざしてしまうということもあるのです。まあ、ヘロデはまさにそういった狭間にいたと言えるでしょう。自分の結婚が立法でふさわしくない、こう指摘される。つまりそれは神の前にあってふさわしくない、こういう指摘を受けているわけです。でもそれを素直に受け止めることができないけれども、無下にはできない。そういった意味で聖霊者ヨハネからの指摘を受けつつ、それを受け止めることはないんだけども、聖霊者ヨハネを牢につなげておきながらも生かしている。ここにヘロデの狭間にいる現実が現れています。一番はダビデのように悔い改め、全てを受け入れて悔い改めることでありましたけれども、ヘロデはそれをできず、洗礼者ヨハネを牢につないで、そしてその教えに耳を傾けていたのです。自分を批判するようなものに対して権力者が力を持って排除することは簡単です。特に大きな力を持っていればいるほど、その存在を消す、命を奪うこともできてしまう、そういう状況があるわけです。それでもそうはせず、近くに置いていたのいたわけです。本心では洗礼者ヨハネの教えに従いたい、彼の言っていることが正しいと理解しているのです。けれども自分たちの結婚を否定されて激怒している妻ヘロディアが言います。彼女の手前、表立って洗礼者ヨハネの主張を受けることができないんです。それでも何とか生かしているという状況がありました。また自分が統治者としての立場にあるといったことを考えるとき、自分の下について従っている人々に対して王としての威厳を保つ、まあ見栄を張る、まあ、こういった姿もあったかもしれません。おいそれとは他の意見を受け入れることができない、こういった姿があったわけです。19節では、ヘロディアヨハネを恨み彼を殺そうと思っていたができないでいたというふうにあるように、ヘロデは何とかしてヘロディアから洗礼者ヨハネを守っていたわけですけれども、そこに大きな葛藤があったということは想像に難くありません。それに続いて先ほどの20節の言葉です。ヨハネは正しい聖なる人であることを知って、彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。これが偽りのない彼の本心でしょう。ただここで彼が非常に当惑しながらこう言われていることは注目だと思います。これひどく迷っているということです。答えの見つからない問いの前に立たされている、どん詰まりの状況に置かれているということです。自分の状況を指摘した洗礼者ヨハネは正しいことと、これも明らかなんですけれども、当事者として簡単にそれを認めるわけにはいかない。認めてしまうと自分の王としての権威が失墜してしまう。そうするとどうしてもやはり認めるわけにはいかないんです。否定できないどころか、喜んで洗礼者ヨハネの教え、神の教えに耳を傾けているヘロデの姿がここにあるわけですけれども、同時に統治者としての威厳、これを守ろうとするヘロデの姿もあるわけです。どっちも取りたいんですけども、どっちかを選べ言われたらもうどん詰まりなんです。答えが見つからないんです。どうしていいかわからないんです。地上における権威と神の教えに耳を傾けることの狭間の中での迷いの姿がここにあるわけです。そして背後にいる妻ヘロディアの姿です。洗礼者ヨハネの殺害を熱望しているんです。ヘロディアの誕生日に一つの余興として自らの娘をの踊りがですね、ヘロデの目に留まって、そして褒美をもらえるようになります。 この洗礼者ヨハネの殺害とヘロディア、その娘の物語というのはサロメというですね、非常に有名な物語と知られています。まあ、演劇とかでもですね、これよく知られているモチーフになっている物語ですし、またこのシーンをモチーフにした絵画も数多く残されています。ただこのサロメっていう娘の名前に関しては聖書の中には登場しません。まあ、歴史の中でですね、このヘロディアの娘がサロメっていう名前だったというようなところから、このサロメっていう名前は世界的に知られている名前でありますけれども、聖書においてはただヘロディアの娘として登場するだけです。いずれにしてもこの彼女は王の誕生日の祝いの席で出席者を喜ばせて、そして自分に都合のいい約束を取り付けるわけであります。まあ、王が自分の機嫌がいい、まあ、自分にですね良いことをしてくれたというようなものに対してですね、自分の一存で何かを与えるということは珍しいことではなかったと思います。まあ、それは日本においてもですね、戦国時代とかいうことを考えると、そういった姿というのは数多くあったと思うんです。で、先ほど聞いた旧約聖書のエステル記にも同じような言葉がありました。願いとあれば国の半分なりとも与えよう。これは、まあ、いわゆるその場のノリで口にされるような雰囲気があるかのように思います。まあ、自分が気持ちが良くなったからですね、もう何でもあげよう、まあ、そんな気分の向上から出るような言葉だというふうにも見えるわけですけれども、王の言葉っていうのは拘束力を持つものです。王としての権威、それを明らかにするような言葉だからです。たとえどのような小さなものであったとしても、一度交わした約束、これを守らないということは王としての資質が問われます。その約束、言葉に対する誠実さ、実行力、そういったものが明らかになってくるからです。しかしこのヘロデ王のことを振り返ると、ヘロデ王はローマ帝国の支配下にある領主であって、一国の王というよりはローマ帝国の5地域を任されているような存在です。だから実際には彼が言っているように、国の半分でもやろうと言ってそれを挙げるというのは不可能なことだったと思います。まあ、それはエステル記においても同じだったと思います。この国の半分でもやろうというのは、それぐらい大きな望み、それを何でも叶えてやろうといったような促し、約束であります。それに加えて固く誓った、こう言われているわけです。単なる口約束ではない、このことは明らかにしている姿があります。その後その娘は母親に伺いを立てて、何を求めるか聞くわけです。その求めが洗礼者ヨハネの首だったんです。もう絶対に約束を守る、その前提、確約を得た上で伺いを立てて求められたのが洗礼者ヨハネの首だったんです。ヘロデとしてはもうこれは逃れようのない要求です。でも彼の本心としては受け入れたくない要望でした。それでもヘロデは非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前、少女の願いを退けたくなかった、この思いから洗礼者ヨハネの首を求める要望を受け入れざるを得ませんでした。ヘロディアの狡猾さが勝ったというべきでありましょうし、ヘロデからすると人の目がたくさんある中でその約束を守らないということはありえないというところで、洗礼者ヨハネの首が落とされる、こういった悲惨な結果が引き起こされるわけであります。しかしこの洗礼者ヨハネの存在というのは、ヘロデにとっては神との関わりそのものであった言えると思います。洗礼者ヨハネがヘロデに対して語り示したのは、神の御言葉と共に生きる姿でした。律法に反して生きる罪の姿、素直に主の御言葉に耳を傾ける純粋さ、そして神の教えに生きる信仰の姿、そういったものをヘロデに指し示し、そしてヘロデはそういった言葉を好意的に受け止めていたのです。 もしくはするとその信仰の道を歩み始めていた、それがヘロデと洗礼師ヨハネとの関係の中で生じてきていた歩みかもしれません。けれどもヘロデは自らの立場状況によって神への思いを遠くへ押し合ってしまいます。洗礼師ヨハネの首を落とすというのは神様との関係を退けてしまう、こういった姿を持っているのです。けれども本心では神の奇跡を求めていた、その力を求めていた、でも建前に縛られて素直に向き合うことができなかった。また結婚の過ちを指摘されていながら、その両親の咎めを覚えながらも現状の夫婦関係を優先してしまう、最終的にはその妻であるヘロディアの思惑と知りながらも神の人である洗礼師ヨハネを退ける結果になってしまうんです。妻の悪意に満ちた誘惑だと知っていながらもそれを退けることができなかったんです。神の正しさを求めつつも目の前にある現実を乗り越えていくことができないんです。私たちにもこういった経験があるかもしれませんし、またもし弓道中の方がおられるとそのような思いを持っておられる方があるかもしれません。神の存在を否定することはないけれども、信仰を持って生きることに対しては二の足を踏んでしまう、そこまで深く足を踏み入れるのはちょっとまだ、こんなようなことを思われる方が周囲に少なからずおられるのではないでしょうか。しかし目の前の関係、この地上の命の中における関係というのはどれだけ深かったとしてもあくまで地上における関係です。神様との関係というのは地上の命を超えたところにある永遠の関わりです。神様との関係の中で私たちの地上の関係が与えられ保たれている、そしてそれをはるかに超えた神様の恵み祝福、また天国への約束、こういったものが示されてくるのであります。特に地上の関係においてですね、結婚とか家庭ということに目を向けるならば、私たちはそれらを与えてくださる神様の恵みがあることを知っています。神の恵みとご支配の中で私たちの関係が与えられているということです。またそういった結婚や家庭というものが与えられなかったとしても、それもまた神様のご計画の中で備えられている歩みです。信仰者は地上の歩みにおいてありとあらゆることにおいて神様のご支配を認めるのであります。その時に目の前にある事柄の背後におられる神との関係、これを最優先する信仰の重大さに気づかされます。地上の生と死をはるかに超えた神様のご支配があること、私たちの思いで計り知ることのできない神の恵みがあることに気づかされるからです。洗礼師ヨハネの殺害というショッキングな出来事も神のご計画の中で行われたものであることを聞くべきです。洗礼師ヨハネはイエス・キリストの歩みを先取りしている存在であります。その意味では神の正しさを語る中で言われのない理由で殺害されるということは、十字架にかけられ死に渡されるそのキリストの地上における最後の理不尽さにつながるものだと思います。正しいことを正しいものとして認められない、また正しいということすらできないような状況、それに飲み込まれてしまう弱さを持っている人間の姿が露呈されます。そして保身に走ってしまうと他を顧みることができなくなってしまう恐ろしさ、それに伴う残酷さも見えてきます。イエス・キリストの十字架に関連する姿もこの洗礼師ヨハネの殺害に関わる者たちの姿も決して当時の人々のことだけを指摘しているわけではありません。今を生きる私たちに対しても向けられているものです。人事として傍観できるようなものではありません。 そのような罪深い自分であること、罪の告白をしなければならない存在であることを自覚しながら、私たちは神を優先する信仰が確かにされるように日々聖霊の助けを祈り求め続けているのです。またこの洗礼者ヨハネの殺害の記事、これが12人の派遣の途中に挿入されているということは、この彼らの帰りを待つ意味とイエス様のお働きの時代が始まっている、このことを印象づける意味があると思います。イエス・キリストの時が始められている。洗礼者ヨハネ、彼は古い時代のものとして過ぎ去っている。そして新しい救いの約束であるキリストの時が始まっているのです。今アドベントを目の前に控えている私たちです。教会の一年の歩みの終わりの時を迎えています。この一年は本当に手探りの中で歩み続けてまいりました。それは今しばらく続く歩みであるということは間違いないでしょう。それでも私たちはイエス・キリストによる救いの時を刻んでいます。目の前にあるあらゆることに支配されることのない確かな命に生きる道を与えられています。洗礼者ヨハネの後に明確に始められた主イエスの時を歩むことができるように私たちは導き入れられているのです。主イエスキリストに対する信仰は今地上においても天上にある御国を明らかに示します。そしてその天上への希望は目の前にある一つ一つの事柄に対する力、希望、励ましを与えてくれます。この私たちに対する確かな希望を信仰とともに与えてくださるイエス・キリストのご降誕を祝うクリスマス、このクリスマスを喜び待ち望むアドベントの時を始めようとしております。どうか新しいこの1週間が主への信頼を持って歩む、またその希望を持って新たな思いを持って歩み始める、そのような1週間でありますよう祈りたいと思います。私たち一人一人の信仰が主によって強められ、イエス・キリストによって与えられている救いの新しい時代を共に歩んでいくことができますように祈りを捧げます。あなたは私たちを常に導いてくださる慈愛に富みたも教会の頭であられるイエス・キリストの父なる神です。私たちはあなたのこの愛の中を生かされていることを心より感謝申し上げます。そしてかけがえのないキリストの救いによって今この地上においてあなたに対する信仰を持って歩むものとされていることを深く感謝を申し上げます。私たちは目の前のことに心を奪われ、あなたから心を張られ自らの思いを達成させることを第一としてしまうような弱く貧しい罪人であることを深く懺悔いたします。ヘロデがそうであったように目の前のことに心を奪われあなたを押しのけ、地上のことが我がことと全てとして捉えてしまうような姿があることを否定できません。けれどもそのような私たちの罪の許しのためにあなたは御子イエス・キリストを使わせてくださいました。この御子を信じる信仰によってあなたに固く結ばれ天国への希望を持って地上の道を歩み抜くことができますよう守り導いていてください。私たちはこの礼拝から送り出されて新しい習慣の歩みを始めようとしております。どうかその歩み一つ一つにおいてもあなたが祝福を持って臨んでいてください。私たちの傍らにあなたが共に歩んでくださいますよう切に祈り願います。またそのような私たちを通して臨時に少しでもあなたと共に生きる幸いを述べ伝えるものとしてお持ちくださいますように。また私たちの交わりの中には病や老いの中で不自由な生活を強いられているものもあります。 どうかそのような一人一人にあなたの平安をお示しください。また感染症の中での生活が続いておりますけれども、その悩み一つ一つも守り導いてくださいますようお願いいたします。また社会の中で多くの働きになっている一人一人の働き、また不安や苦難、あぎの中にあるような者たちの生活、その中で求められているあなたへの思い、どうかそのようなところにあなたが目を向けてください。そして御心のままにその祈りや求めに応えてくださいますように。またあなたの恵みの中に生きている者にはさらなる恵みを増し加えてください。この地上においてあなたの御心が確かに示され、そして御心のままに生きる道が確かに示されますように。私たちのうちにあなたに対する信仰を確かなものとして備えてくださいますよう切に祈り願います。そして私ども教会があなたを明かし述べ伝える群れとなりますよう支え導いていてください。特にこの交わりに与えられている教会学校の子どもたち、また弓道中の者たちを覚えます。そのような一人一人にあなたが出会ってください。信仰への招きをお示しください。それに応えることができますよう聖霊の導きをお与えください。またそのようなものを覚え使える教会でありますよう、あなた人も用いてください。隣接すると私は先ほどの働きをも覚えます。あなたが立ててくださった働きです。どうかあなたを述べ伝えるためにその場が用いられますように。集められている子どもたち、保護者、職員、すべての者のうちにあなたとの出会いが示されますように。またこの地域に建てられている教会の交わりを豊かに祝福してくださいますように。特に信仰の思いを同じくして立とうとしております、東海連合長老会の働きを覚えます。本日午後には富士教会の剣道式を行われます。あなたがこの祝福の時を与えてくださったことを感謝いたします。どうか東海連合長老会において一つの主を見上げ、同じ信仰を述べ伝え、そしてそれによって立つ教会の群れを確かにしてください。そして互いに祈り励まし合いながら一つの教会として立っていくことができますように、あなたが聖霊によって祝し用いてくださいますようお願いいたします。私たち教会が自らの思いではなくあなたの御心を尋ね求めながら、御心にかなう群れとして、また御心にかなう信仰者として歩むことができますよう、良き導きをお与えください。今与えられましたこの時を心より感謝して、誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。